What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
4月5日の金曜日夜10時15分を過ぎました。皆さんこんばんは、伊原立花です。わーい。今日からヤングタウン金曜日を担当させていただきます。まず嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。聞いた時、まさかヤングタウンやらせてもらえるの？っていう感じでしたね。全然信じられへんかったんですけど、どんどんどんどん実感が湧いてきて、気づけば今日です。アリスさんから引き継ぐことになりまして、もう引き継ぐっていうのもなんかちょっとおこがましいぐらい、すごい光栄なことなんですけど、まあ、チャンピオンはもちろん、ジャニーの子守唄とかも聞いてたので、なんだかそこはまだ実感湧かないんですけど、まあ、今回担当させていただくにあたって、ヤンタンのスタッフの方から本をお借りしまして、その本がヤンタンの時代っていう、こうヤングタウンのできるところから、まあ、今までみたいな、その歴史をこう綴ってる本なんですけど、めちゃくちゃ面白くって、あ、これを読んでちょっとモチベーションを上げて、緊張せえへんようにこれで勉強しろってことかと思って読んだんですけど、いや、内容がめちゃくちゃすごすぎて逆にめっちゃ緊張しながら今日ここに来ましたね。めちゃくちゃ逆効果でした。はい、借りましたけども、今日もねちゃんと本持ってきて、初回ちょっと頑張れたらなと思ってやっております。はい、ちょっとプレッシャーでしたけどね。あ、ちょっとメールをいただいております。このメールをいただいておりますとかも嬉しいな、なんかラジオやってるっぽくて、ラジオネームまめこさん、何何、我が推しのりっかちゃんがヤンタンを担当するハート、しかもヤンタン女性初の、嬉しすぎです。りっかちゃんのいろんな話が聞けるかな、オンエア必ず聞きます、楽しみ。嬉しい、まめこさん聞いておりますか。私も嬉しいです。そして1時間という、なんか最初1時間って聞いた時に、1時間も一人で喋れるんかなってシンプルに思ったんですよ。で、なんかいろいろヤンタンのスタッフさんたちと打ち合わせとかをさせてもらったら、なんか皆さん、1時間ってあっという間ですよみたいな、いや一瞬っすよみたいな感じで言ってくれて、それを信じて、それだけを信じて今ここで喋ってるんですけど、なんかこうやってね、メールとか送ってくださったら、そういうのを読みながらなんかお答えしながらだったら1時間あっという間かなって今思えてきてるんですけど、もう一つ読みたいと思います。ラジオネーム森さん、狭山を離れ40年になるおじさんです。森さん、森おじさんじゃん。狭山を離れ、同じ出身ですね。狭山出身のタレントはほんと少なく、富子のバベリーダンスから注目していました。ありがとうございます。朝ドラに主演ドラマ決定など素晴らしいと思っていたところ、ついに歴史あるヤンタンの MC、 本当に感激です。いずれにせよ長く続くことを祈ります。本当に私も祈ります。肩の力を抜いて気楽にするのがいいのかも、楽しみです。ありがとうございます、森おじさん、嬉しい。結構じゃあバブリーダンスの時からっていうのは本当にデビュー前から知ってくださってたってことですね。自己紹介を私してないんですけど、ちょっと自己紹介もねやっていきたいです。もう一つだけ読ませてください。ラジオネームノリックさん、ヤンタンパーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。1時間の長丁場で最初は緊張するかもしれませんが、私も含めたくさんの味方がついていますから、気楽に楽しくいきましょう。心強い。最初はりっかさんの自己紹介、生い立ちや性格、エピソードとか話していたら1時間なんてすぐかもですね。いつもステップ&ゴーを見させていただいていますが、あ、YouTube ですね、私の。ありがとうございます。得意分野、占いや漫画、 サプリ、ダンス等々も多いし、なんせ芸達者で面白い人なので楽しみです。ちょっとハードル上げときました。だいぶ上がってる。ちょっとノリックさん上がってるよこれ。それでは毎週金曜日グッドラック。ありがとうございます。嬉しい。じゃあちょっとノリックさんも言ってくれてるので、ここで自己紹介をさせていただきます。本当に伊原六花って誰ってなってる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと改めて自己紹介させてもらいます。1999年6月2日生まれの24歳です。そして大阪出身です。さっきの森おじさんと一緒の大阪狭山市、あ、森さんは狭山出身か。私大阪狭山市出身なんですけども、そうですね、バブリーダンスから見てくださってたっていうんですけど、私このお仕事させてもらうきっかけになったのが、高校生の頃に荻野目洋子さんのダンシングヒーローっていう曲に乗せて、高校生たちみんなバブリーな女性の格好をして踊るっていう部活ですね。もう普通にちゃんと部活してたんですけど、それが全国大会でそのバブリーダンスを踊って、それを大会で終わらすのはちょっともったいないよねってなって、ちょっとミュージックビデオを作ってみようっていうことで、梅田のピカデリーをお借りしてミュージックビデオを勝手に作ったんですよね。コーチが全部撮影編集してくれて、すごい、知ってくださってる方もいると思うんですけど、あかねさんというめちゃくちゃパワフルなコーチがいて、その今 何億回再生とか言ってるんじゃないかな。それも全部あかねさんがセグウェイに乗って、自力でそのジンバルとかその高いいい機材とかを持ってないんで、なんか手ぶれとかないようにこうセグウェイに乗って前後しながら撮影するっていう撮影方法で撮ったミュージックビデオが結構いろんな方に見てもらって、それきっかけでこう歌番組だったりとか紅白だったりとかに出させてもらうきっかけになって、それを見てくれてた今の事務所の社長が見つけてくれて、でそれでちょうどその時に私の事務所の先輩に広瀬アリスさんっていう女優さん、広瀬アリスさんがいるんですけど、アリスさんがちょうど朝ドラの撮影で大阪にいてて、でそこのマネージャーさんも大阪にいるっていうことなので、社長からもうとりあえず高校に行ってこいっていうので、そのマネージャーさんが何の連絡もなくとりあえず高校に来てくれて、先生に話してくれたみたいなんですけど、私はそうとは知らず、そしてアポもなかったんで、とりあえず門の前で追い返されたらしく、そのマネージャーさんは結局私のとこまで話聞いてなかったんですけど、じゃあちょっと将来その例えば受験とかどうするってなった時に、私は普通に大学を受験しようと思ってたんですけど、その茜さんに、もしかしたらさ、もしかしたらそういうなんか声かかってんちゃうみたいな、一回顧問に聞いてみって言われて、で顧問の先生に、すいません、自分で言うのめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、もしかしてそのなんか芸能のなんかそういうのでなんか来てたりしないですかねって自分で言って、そしたらその今の事務所とかいろいろ声をかけてくださってて、そっからですね、だから自分が言わなかったら多分こっちまで話が回ってきてなかったので、そのコーチの一言で今現在に至るって感じですね。バブリーダンスからちょっと話しすぎましたけど、それきっかけで今芸能界にいるので、そうですね、バブリーダンス知ってくださってる方はありがたいですよね。結構いらっしゃって、逆に今こうお芝居してて、あ、バブリーダンス踊ってた子なんやって、逆に芝居から知ってもらうこととかも多かったりして、すごく嬉しいなって思ってたりします。そして今はドラマだったりとか舞台とかいろいろやらせてもらっておりまして、先月までやってた NHK の朝ドラブギウギにも秋山美月役で出演させていただきまして、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ブギウギに関しては本当にいろんな方から感想をもらって、ブギウギ放送中に収録したバラエティの時とかに 本当芸人さんが多かったかな。特に芸人さんにめちゃくちゃ見てるって言って、これのあのシーンのあれが良かった、あのタップが良かったとか、すごい感想をもらって、今までにないくらいいろんな声をもらったのでめちゃくちゃ嬉しかったですし、ブギウギに関しては初めて今までも朝ドラのオーディションって受けてきたんですけど、初めてそのブギウギっていうのを制作しますってなった時に、これやりたいですって自分からマネージャーさんに初めて言ったオーディションで、歌ダンスがあり、私も買い物ブギとかは結構子供の頃歌ったりしてたので、なんかご縁を感じ、大阪っていうこともありできたらなっていうので、ヒロインオーディションを受けて、でヒロインはダメだったんですけど、秋山って役でどうですかって声をかけてもらって、秋山っていう役をやらせていただいて、結構私の中で大きい出会いの役で、秋山で知ってもらったもの、私っていうのを知っていただいたこと、知っていただくことがすごい多かった役だったので、なんかすごく大事な作品でしたし、やっぱりエンターテインメントっていいなって思うような、いっぱいね賞がたくさんあったので、ちょっと皆さん の好きだった歌だったりとかシーン教えてほしいなっていうのもまた思います。そして今はですね、4月2日から本当3日前とかからですね、スタートしましたドラマ肝臓を奪われた妻というドラマ衝撃じゃない？タイトル、私初めて聞いた時、これ何ホラー、何このドラマって思いましたもん。すごく LINE 漫画でめちゃくちゃ有名な作品で、そこからこう今回実写ドラマで実写化するっていう形になったんですけど、復讐劇ですね、大きく言うと。火曜プラチナイトドラマディープ枠っていう深夜なんですけど、24時24分から放送してる枠で、放送時間としてはね結構24分とか、30分ないくらいで結構サクサクっと進んでいくんですけど、第1回目の放送がスタートしまして、ありがたいことに TVer で2位を獲得させていただきました。本当にホッとした本当に現場でもみんなで喜んで、なんて言うんですか、偉い大人、ドラマを作ってる偉い大人の方たちは、一桁いけばいいなみたいな感じだったらしいんですよ、ランキングが。けどまさかの2位、皆さんのおかげで2位までいけて、すごく嬉しい嬉しいってなって、13話まであるんですけど、どこかで1位取れたらいいねっていう夢をみんなで抱きながら絶賛撮影中でございますね。1話もう本当に放送まで全然クランクインしてから放送までが短すぎて、結構怒涛の撮影で、今も3話撮りながら9話も撮ってみたいな、こうごちゃ混ぜに撮っているんで、ちょっとこう頭を整理しながらって感じなんですけど、1話見てくださった方はわかると思うんですけど、モノローグって言うんですか、心の中の声とか、あとなんて言うんですかね、この時はこうだったみたいな、ちょっとこう説明的なセリフが入ってくるんですよ。なので意外と撮影してて思ったのが、あれ出てるはず、主演でやらせていただいてるはずやのにセリフあんまないなみたいなのが今結構思ってて、撮影してると復讐劇なので、後半特にそうなんですけど、睨んでたりとか、次はあなただみたいな、ちょっと目で芝居するみたいなのが多くて、今日も絶賛撮影行ったら現場で、2話の編集してたんだけどさって監督に急に言われて、全然喋ってないねとか言われて、いやいや全然喋ってないねって、台本やからとか思いながら言ってたんですけど、そう2話もあんま喋ってないみたいです。ぜひ、でもすごいテンポ感のある楽しい作品なので、ぜひ見ていただけたらなと思います。自己紹介とか言いながら結構ちゃんと喋っちゃったんですけど、今回初回生放送っていうことでですね、10時からのところが10時15分になってたんですけど、なんと阪神が延長戦の末勝ちました。 アージュファンの皆さんおめでとうございます。いや本当にもうこうスタジオには入ってたんで、皆さんでわこれどうなるんやろ、今7対6あどうなるんやろみたいなのみんなで話しながらちょっと見守ってたんですけど、よかった、おめでとうございます。あと生放送っぽい、今生放送やねんでっていうのを伝えれること、私 YouTube やってるんですけど、 YouTube の登録者数が本日25万人になりました。ありがとうございます。嬉しい。いろいろ YouTube では、まあ踊ってみたもそう、ダンスをやってたので踊ってみたもそうですし、いろいろ一番最近アップしたのは関西弁を引き出す、関西人から関西弁を引き出すっていう企画で、それだけ言うとちょっと分かんないと思うんですけど、関西の地元の友達に電話して、こっちで事前に決めてた例えばなんでやねんとかほなねとかそういうワードを引き出すっていうのをやったんですけど、めちゃくちゃ難しくって、結局一個も引き出されへんかったんちゃうかな。でもすごい面白かったんで、ぜひYouTube 見てください。ぜひよろしくお願いします。まあこんな感じで喋ってたら結構もう丸が出ました。喋りすぎてるかも大丈夫ですか。楽しいラジオって、ちょっと皆さんもゆったりゆったり喋ってるんで、ゆったり聞いてくれたらなって思います。そして生放送っていうことで、皆さんのね、聞いてくださってる方のコメントとかもすごく気になりますので、メールはですね、li@mbs1179.com、 リッカのリを小文字で ri@mbs1179.com までメールを送ってくださいませ。ぜひ読ませていただきたいなと思います。あと番組の X の方ではハッシュタグリッカタン、リッカのヤンタンっていうのでリッカタン、これね考えてくれましたおじさんがおじさんが考えてくれました。リッカタン可愛くない？めちゃくちゃ私はお気に入りなんですけど、それで投稿してもらえたら皆さんのつぶやきも拾っていきたいと思います。そして番組のね、私のこのリッカの、伊原リッカのヤングタウンの公式の X ができてるんですけど、今100人ちょっとぐらいの方がフォローしてくださってて、ちょっとね、ぜひこれを聞いてくださってる方、フォローしてくださったら嬉しいなと思います。ここでちょっと一個メールを読ませていただきます。ラジオネーム伊勢志摩ベイブルースくん、りっかちゃんこんばんは。こんばんは。りっかちゃんのファンでラジオ大好きなので、りっかちゃんのラジオ始まらないかなとずっと思ってたら、なんといつも聞いてるヤンタンで聞けるとは夢のようです。ありがとうございます。これから金曜も飲みに行かずリアタイしてハッシュタグりっかたんでつぶやきますね。嬉しい。飲みにも行かずりっかたんを優先してくれる、ありがたいです。ちょっとなんか金曜日の飲みの時間、飲まんくてよかった、飲みに行かんくてよかったって思えるような時間にしたいですね。頑張ってちょっと話していきたいと思います。なんか X もつぶやいてくれてるのかな、皆さん。今ちょっと見てみようかなと思いますが、公式の番組の X のさ話で一個言いたいんですけど、さっき聞いたんですけど、私もなんか最初そのりっかたんって名付けてくれた人が私の公式のこうアカウントを作ってくれようとして、多分最初こう誕生日とか入れなあかんのかな、 そこをせっかくやからっていうので、今日の日付、今日スタートするから今日誕生日っていうことで4月5日っていうのでやってくれたらしいんですけど、そしたらまさかの、いやよう考えたらそうやねんけど、まさかのこう生まれてない人がアカウントを作るはずがないっていうことになり、凍結されたらしくって入られへんようになったっていう。だからアカウントをねちょっと変えて新しく作ったらしいので、ぜひそっちをフォローしていただけたらなって思います。 いや、よくよく考えたら確かに嫌でな、誕生日って書いてんのに未来の誕生日入れたらちょっとあれですが、そんな感じで、あの X の方も盛り上げていけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ行きましょう、 MBS ヤングタウン。改めましてこんばんは、井原律香です。はい、ちょっともう話してきましたけど、え、もう30分ぐらい話したんですか？あ、嘘？それは嘘20分ぐらい？あ、びっくりした、そんな一瞬で過ぎるんかと思った。でももう20分ぐらいちょっとお話させてもらって、なんか、あ、まあまあ最近はですね、私はずっとこう缶詰の、あ、肝臓を奪われた妻っていうドラマをね、略して肝妻っていう風になってるんですけど、肝妻の撮影をもうほぼ毎日ずっとやっておりまして、あの今日もやってたんですけど、それで一個思ったことがあって、あの私ずっと生まれてこの方、あの晴れ女で生きてきたんですよ。なんなら晴れすぎるぐらい、ちょっとりっかちゃん太陽抑えてよって言われるぐらい、あのカンカン照りを呼ぶ女として生きてきたんですよね。結構それを結構こうなんていうんですか、特技じゃないけど自分のこうストロングポイント出して生きてきたんですよ、ずっと。ただおかしなことに2024年になりまして、あの旅ロケだったりとか撮影でめちゃくちゃ雨が降るんですよね。おかしい、ほんまにおかしくって、あのなんか旅ロケもそれこそ1年間、あのヨイドンやらせてもらってるんですけど、隣の人間国宝さんのロケで去年の1年間は1回も雨降らなかったんです。それが2024年になって第1回目のロケでまず雨が降りまして、傘を初めて差しましたね、ロケで。あれ、ちょっと出だしが微妙やなとか思ってたんですけど、そしたらそっから今絶賛撮影中のドラマでも外の日に限って雨が降る、あと突風、これはちょっとなんでかよくわかんないんですけど、あの一夜見てくれた人さ、あのこれから見てくれる人もチェックしてほしいんですけど、あの大事なこうプロポーズのシーンと、あとあのまあいろいろあった5年後再びその復讐相手と再会するみたいなシーンがあって、あの自分の息子が車にひかれそうになるシーンがあるんですけど、どっちも大事なシーンなんです、めちゃくちゃ。で芝居を見てほしいシーン特に、なのになんかもう風がすごすぎてオールバックなのよ、ずっとオールバックか91ぐらいの分け目で、あのずっと前髪が覆いかぶさってて、気にならんかったかな、みんな。私はもうカンパケを見て、もう撮影の時にうわ前髪ちょっと散らかしてると思ってたから、そこにしか目がいかなくて、うわーやっぱちょっと風に負けたなっていう感想やったんだけど、みんな気にならんかったかな。意外とね、あの感想では前髪やばいみたいな感想がなかったから、意外と大丈夫やったんかなとか思ってるんですけど、ただ2話ね、あの2話特に雨のシーンになっております。もはや雨がすごすぎて、あの雨じゃなかったシーンとかももう雨で行きましょうってなって、で、あの一個だけもう予告で出てるシーンやから言わせてほしいんですけど、2話のあのちょっともう普段の自分からお化粧をして、ちょっとゴージャスな洋服を着て、普段のこうなんていうんですかね、お母さんっていうところからちょっと女っぽい姿をしてるところがあるんですけど、それが颯爽と片手でこう傘を持って歩いていくんですよね、真顔で。そのシーンがあって、私の中の演技プランとして大人の女性をしたいなと思ってたので、背筋よく高いヒールで傘を差して歩ければなと思ってて、でいざ撮影始まりますってなったら、あの雨と大雪、あの大風突風で、あの片手で刺されへんくって傘を、あの手がブルブルブルブルしちゃって傘が飛んでいきそうだったんで、あの両手で傘差してますね。そこぜひあの見ていただけたらなと思います。2話の一番の見どころかなと思っております。そんな感じかな、今日もずっと息子役の ゆいとっていう息子との撮影があって、最近はすごいずっとドッジボールのね、投げ方と避け方を教えてくれてますね。ずっと可愛いんですよ。めちゃくちゃあるんですよ、避け方。これちょっと声だけじゃ伝わりきれないんで、まだどっかでね動画で出せたらなと思うんですけど、すごいいい意味で子供らしさもありつつ、ただ天才で、1話のシーンで出てくる、あ、僕の好きなゼラニウムだっていうセリフがあるんですよ。すごい自然に言ってるんですけど、あれ6歳にしてアドリブです。いや、びっくりして。私の甥っ子もちょうど6歳、同い年で、今日入学式やったんかな、小学校ので、ランドセルの写真とか送られてきて、その6歳児とずっとこう接してて、その子も別にもう普通の6歳なんですよ、その甥っ子も。ただそのゆいとに関しては、まあ台本があって、例えばじゃあここまで、これで、まあ、台本としては書かれてるセリフ終わりってなった後に、ちょっと監督が、あ、じゃあ誰々さん、ここで、あ、綺麗な花だねっていうセリフ足してもらっていいですかみたいな、あ、じゃあ分かりました、そっちのお顔を撮るんでみたいななって、で本番の前に一回テストがあるんですけど、テストの時に、あ、これ素敵な花だねみたいな、その人が言ったんですよ。そしたら急にそのゆいとや息子が、ねえねえ、これってさ、僕の好きなゼラニウムだよって言ってもいいのかなって言い出して、え、そんなことできんのと思って、え、やってやって、そんなアドリブやりやもん、本番でやりやみたいな言って、でいざ本番になったらちゃんと言ったんですよ。あ、僕の好きなゼラニウムだって、もうその時点で私は感動して、うわーすごいな、6歳俳優としてちょっとリスペクトするなと思ってたら、その後にまた相手の方がアドリブで、じゃあこっちの花なんだろうって言ったんですよ。うわ、やめてやめて、6歳やからまだとか思ったら、これはチューリップのミニのイエローだよってまたアドリブ返してきたんですよ。いつ覚えたん、そんな長い方かなと思って、なんかその天才さとそうじゃない子供っぽさのギャップにこう毎日やられながら撮影してて、なんか、ああ子供ってすごいなって思いながらしみじみとちょっとそれで母親の役作りさせてもらってますね。はい、それがまあ最近の私の日常ですかね。じゃあここでちょっともう一つメールを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム翔さん、伊原立花さん、はい、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは、初めまして。立花さんがヤンタン金曜日のパーソナリティを務めると聞いて、第1回目の放送を楽しみにしていました。ありがとうございます。僕が立花さんを初めて知ったのは、朝ドラのブギウギで秋山美月役で出演しているのを見たことからです。ありがとうございます。ブギウギは途中から見始めましたが、秋山が鈴子に会うために東京で久しぶりに再会したシーンを見て、この女性は誰なんだろう。あ、結構中盤からですね、見始めたの。ありがとうございます、この女性は誰なんだろうと気になって調べて、立花さんの演技力の高さに惚れました。あー、嬉しい。ヤンタン金曜日は僕にとって1週間の中で癒しの時間となりそうです。これから毎週聞いて立花さんを応援したいと思います。マイペースに頑張ってください。嬉しい。これさ、途中から見てくださったじゃないですか、翔さん。最初見てくれたかな。どちらかというと前半の方が出てて、私なんならその3週目から6週目ぐらいですかね、主に出てんのは。ただこの東京で久しぶりに会ったっていうとか、もう結構十何週とかじゃないかな。よかったらね、まだちょっと配信とかで見れるところはあるので、ぜひ見ていただけたらなと。でもその本当一瞬ですよね、一瞬の出番のところで気になってもらえたっていうのはめちゃくちゃ嬉しいです。ヤンタン金曜日が癒しの時間にできますように、私も頑張りたいと思います。これからちょっとね、毎週聞いていただけたらな、お時間ある時に聞いていただけたらなと思います。じゃあそんなブギウギの話題が出ましたので、ブギウギの主題歌を流したいと思います。中野芳恵さん、酒井優さん、修理さんでハッピーブギ。ハッピーブギでした。私も大好きな歌です。かっこいい。 そしてここでもう一つ、メールを読ませていただきたいと思います。ラジオネームディスコスターさん、かっこいい。伊原立花さん、ヤンタンの新パーソナリティ就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
自分は富岡高校の卒業生なので、おパブリダンスを踊っていたのも見てましたし、紅白歌合戦や伊原立花として初めてテレビ出演したチチンプイプイも見てました。ありがとうございます。めちゃくちゃ最初。ところでこのラジオでは伊原さんのことを何とお呼びすればいいですか？立花さん、立花たん、それとも立花姉さんですか？どう呼ばれたいか教えてください。これはもう立花たん推しでいきたいですね。あのヤンタンに関しては立花たんって呼ばれることあんまないんですけど、あの伊原立花のヤングタウン立花たんってことで立花たん推しでいきます。ぜひ皆さん立花たんって呼んでください。自分で言うのはあれですね。ただ立花たんがいいです。私も、はい、すごいですね。富岡高校の卒業生ってことは、あ、でも先輩かどうかわからないね。後輩かもしれないけど、富岡高校卒業生、あの富高の制服って人気なんですよね、女子に。ちょっとクリーム色のニットで、なんかあのリボンがついてて、グレーのチェックのスカートで人気らしいです。全然知らんと入ったんですけど、私はなんなら夏服の白シャツとコーンスカートしか履いてなかった。一番王道の高校のせいかあんまり着てなかったんですけど、はい、まあ、そんな感じでちょっとあの皆さんにね楽しんでいただけるラジオにしたいなと思っておりますが、伊原立花のヤングタウン初回の今日はですね、私の好きなものをちょっとご紹介したいなと思っておりまして、というのもあのちょっと多分オタク気質で、私が好きなものめちゃくちゃあるんですよ。でハマったらあの結構掘り下げるっていう癖がありまして、そういうのもあって、あ、これ同じ趣味やとか、私がまだ知らない未知の世界にで皆さんの沼に引きずり込んでほしいっていうのもありまして、お互い熱中してるものを皆さんと語れればなと思ってるので、まずは私の好きなものをあの紹介していきます。ちょっとねあの今回は例えばダンスとかテーマを決めて話していきたいんですけど、初回っていうことなんでざっとあの一通り言っていきたいと思います。まず、まあ、ダンスですね。もちろんその、まあ、ずっと私は小学校2年生からバレエとかは4歳ぐらいからやってたんですけど、で今もまあ踊ったりもしてるのでダンスがめちゃくちゃ好きで、あの YouTube では結構踊ってみたとか、あの30分で覚えてみたとか、そういうのをあの上げてたりして、そのダンスもあの K-POP とかで私が踊りたいなって思った曲ももちろんそうですし、意外とこう SNS とかあの YouTube のコメントとかで皆さんのリクエストを聞いて踊ったりすることが結構多いので、もしあのこのアーティストとかこの曲めちゃくちゃいいよみたいなのがあったら随時あの教えてほしいです、コメントとかで。私結構あの DM だったりとかあの返すタイプの人間なので、ぜひあのそういうので送ってもらえたらなと思います。はい、ダンスはねいろいろダンスにも語りたいんですよ。好きなダンサーとかあのちょっと朝ドラをちょっと引きずってもう一個言わせてもらうと、あの私の秋山のこう憧れるダンサー役で中山さんっていう役でシットキングスの小栗さんが出られてたんですけど、皆さんご存知ですかね、シットキングスって。あのもう世界的なダンサーで、ダンサーからするともう神様のような存在の方なんですけど、その小栗さんっていう方は私芸能界の中でも割と最多共演ぐらいの、あの朝ドラで4度目で、結構あの相手役だったりとか家族お兄ちゃん役だったりとか、今回中山さんも、まあ、あの恋人役っていうことで4度目ご一緒させてもらって、シットキングさんのねライブとかにも行かせてもらったりしてるので、ちょっとそこもまたあのダンス関連の時にお話できたらなと思います。そしてあとは まあ、ダンスミュージックももちろんそうですけど、あの歌謡曲だったり音楽をよく聞くことが多くって、あのもちろん現代っていうか今流行ってる曲もたくさん聞くんですけど、割と70年代とか90年代とか789を聞くことが多くって、よく聞くので言えば、あの浜田省吾さんとか竹内まりやさん、あと玉置浩二さんとか、あとサザンオールスターズさん、あと山崎まさよしさん、大竹栄一さんとかですかね、のよく聞きますね。安全地帯、井上陽水さん、長渕剛さんとかを聞くので、またあのちょっとここら辺深く話したいですね。今割と若い人もあの昔の曲だったりとか聞く人が多かったりして、あの知ってる人もたくさんいると思うので、今時の歌もこの年代ぐらいの歌もちょっといろいろお話できたらなと思いますし、あの洋楽、邦楽に限らず洋楽だったりとか昔のロックバンドとかも結構好きで、あのいろいろ聞くんですけど、最近はですねレコードプレイヤーを、最近というか結構ちょっと前に買いましてですね、レコードを集めてて、あのクラシックとかモダンジャズとかをいい音で聞きたいなっていうところからあのレコードプレイヤー買ったんですけど、まあクラシックはねまだちょっと聞き始めなので詳しいことは分かんないんですけど、今聞いてる中ではラフマニノフだったりとか、まあちょっとあのバレエもやってたので聞きなじみもある曲があったりして聞いてたりとか、あとはジャズ、レイ・チャールズだったりとか、アートブレイキ、王道なとこですけどとか、何でも聞けますね。デイブ・エドモンズ、ロカッツ・ザ・ブラスターズとかですかね。ちょっとここら辺も詳しい方語り合いたいですな。なかなかいないので語れる人が、はい、あのレコード会とかも作れたらなと思うので、またあのメールとかね、あのコメントとかでこれ好きよっていうのを、いい曲だよっていうのを教えてくれたらなと思います。あとはですね、舞台を見ること、あの私舞台オタクなんですよね、めちゃくちゃに。ちょっと舞台の内容とか好きな演出家とかは改めて舞台会の時に詳しく話したいので、とりあえず今年見た舞台をざって言っていっていいですか。まず年始から、あのまず一発目は赤と黒っていうあのフレンチロックミュージカルかなっていうのを見に行きました。私あの田村めいみさんっていう方が大好きで、あと三浦ひろきさんとか夢咲ねねさんとか大好きで、あのそのお三方が出てるっていうのでまず見に行こうと思って、大阪で母親と一緒に見に行きましたね。これはあのこれもまたちょっとゆっくり話せたらなと思います。そしてあのシスカンパニーの白の恋文っていう、草薙剛さん、ブギウギでもご一緒した草薙さんが主演で、あの鈴木浩介さんだったりとか西尾真理さんとか、あのご一緒した方がたくさん出てらっしゃったので、これも見に行きました。面白かったです。あとオデッサ、あの三谷幸喜さん演出の三人芝居、宮沢山さんとかが出てらっしゃる、私はカッキーさん、柿澤隼人さんが出てらっしゃったので見に行って、音楽の荻野さんもご一緒したことがあったので見に行く、めちゃくちゃ面白かったですよ。これ面白いとは聞いてたけど想像以上に面白すぎて、これにももう天才の空間だったので、ちょっと語りたいことたくさんあるんですけど、ちょっと言いたいこといっぱいあるからとりあえず次行きます。あとオペラ座の怪人、あのケンヒル版といういわゆる皆さんがよく映画とかで見てるオペラ座の怪人よりもうちょっと原作に近いケンヒル版っていうのがありまして、それを一回あの生で見たいなっていうので、あのギリギリで予定が空いたのでネットで急いでチケットを買い、あのちょっとねもう2階の端っこの席しか空いてなかったんですけど、歌だけでも聴けたらと思って、あのベン・フォスターさんが怪人をやってて、それを見に行きましたね。めちゃくちゃ良かったです。あのオペラの、あのアリアにちょっとこう替え歌っていうか歌詞だけ変えてあの進んでいくお話なんですけど、だからずっとこうオペラの 音楽で流れてはいくんですけど、すごく思ってるよりポップで、私が知ってるオペラ座の怪人よりポップに進んでいて、すごく面白かったです。あとはイザボーっていう作品を見に行きまして、この演出家さんが瀬道さんって演出家なんですけど、すごく大好きで、生で見たいと思って、ずっと DVD とかでしか見たことなかったので、生で見に行かせてもらいました。一度私がロミオとジュリエットっていうミュージカルで、ロミオ役でご一緒した甲斐翔馬さんが出られてたり、石井和作さんが出られてたりしたので、それも見に行きましたね。そして不思議の国のエロスっていう寺山修司作品で、寺山作品が好きなのでこれも見に行きました。そして恋花爆鳴録っていう 2.5 次元の舞台を、同じ事務所の京天枠君っていう子が出てるので、あまりね 2.5 次元を見に行くことがなかったんですけど、ここにはここにしかない世界観があって、ちょっとここにはまる気持ちめちゃくちゃわかるなと思いながら見てました。そしてちょっとね、まだもうちょっとで終わるから聞いてね、笑わせんなっていう舞台を見に行きまして、これも同じ事務所の木津拓海くんっていう方が出てたりとか、ご一緒したことがある方が出られたりしたので見に行きましたね。コメディですね。これもなんか見方によってはいろいろ思うところのある作品で面白かった。ちょっと語り合いたいんだよな本当は、誰かと一緒に。はい、そして最近で言うと3月ですね、これは「右食」っていう芝居を見に行きました。これはブギウギでご一緒したニーロさんが出てたので見に行かせてもらって、面白かったです、すごく。そして「骨と軽蔑」、ケラさん演出の鈴木杏さんだったり、これも豪華でした。水川あさみさんだったりとか、宮沢りえさん、あと小池栄子さんだったりとか、もう本当そうそうたる方々が出てらっしゃって、すごく面白かったです。そして東京ロンドという、これもまたブギウギのリリー役の清水くるみちゃんがめちゃくちゃ仲良くさせてもらってて、5日連続とかあったりとか、一昨日も私が大阪で買っていった豚まんと、くるみちゃんが作ってくれたグリーンカレーを交換するためだけに会いましたねそれぐらい仲良くさせてもらってる方の二人芝居を見に行きました。そしてあとリア王、ダンダさん主演でやってたリア王、めちゃくちゃ面白かったですよ。リア王見に行き、そして一番最近はメディアイヤソンっていう井上芳雄さん主演の森慎太郎さん演出で気になってた作品を、それもくるみちゃんと一緒に見に行きましたね。こんな感じです、ざっとすいません、長々と。飽きちゃったかな、大丈夫ですか、いなくなってない、みんな。これもまだざっとこうとりあえずタイトルを言っただけなんですけど、こんな感じで、これをまた舞台好きな方とかもちょっと深掘りできたらなと思います。私も7月にミュージカルダブリンの鐘つきカビ人間という舞台をさせていただきまして、これも舞台としては4回目なんですよね、公演は。今まではストレートプレイで G2 さんとかが演出してて、それが今回ミュージカルになって、ウォーリー木下さん演出で、東京は東京国際フォーラムで、大阪はクールジャパンパーク大阪でやらせていただくので、ぜひまた近くなったらね、いろいろお話しさせていただけたらなと思います。あとは次行きますね、漫画、これも話したら長いんだ、大丈夫か、私ちょっと長いんですけど、まあ、ざっくりバーって言っていい、一回な。不滅のあなたへ、マイホームヒーロー、ブラッククローバー、東京リベンジャーズ、渋谷金魚、食用人、人類、体探し、神様の言う通り、友達ゲーム、ドクターストーン、ジャガーンとか、これ、10分の1ぐらいまだ、まだまだあるんですけど、とりあえずちょっと言うと長くなるんですけど、割と青年漫画だったりとか、少年漫画だったりとか、結構ホラーだったりとか、グロいのだったりとかが好きなので、そういう漫画好きだよっていう方、ぜひ語りましょう、メール送ってください。そして漫画に限らず小説だったりとかエッセイとかも読んだりするので、そういう話もできたらなと思いますし、あとは趣味で絵を描いたりとか、フィルムカメラを今6台ぐらいかな、持ってるのかな、でいろいろ撮ったりしてるので、そういうお話もできたらなって思います。そして観葉植物、今ね貫妻ではお花屋さんの役をやってるので、お花だったり観葉植物、サボテンだったりとかが好きで、そういうの結構集めております。そしてペット をモモンガとトカゲを飼っておりまして、シュガとランディって言うんですけど、そういうお話もできたらなと思います。あとは、まあ、ボディメイクというか、あの YouTube で腹筋の動画とかを上げたりしてるので、あのそういう体作りのお話とかも結構健康オタクだったりするのでできたらなと思います。そしてなんといってもさつまいも大好き女でございまして、芋女としていろいろこうお話しさせてもらってるので、さつまいものことに関してはもう1時間以上話せますので、この回をどっかでできたらなと思ってます。こんな感じでいろいろね、まだ占いが好きだったりまだまだあるんですけど、とりあえずざっくりこんな感じなので、あのあこれ私も好きとか、それだったらこれ好きちゃうみたいなのがあれば、ぜひメールとか送ってほしいなと思います。いろいろこうね、皆さんのこだわりとかを聞けたりできたらなと思ってます。皆さんと沼トークをしたいです。こういう感じで早口になっちゃうんですよ、すいません。好きなものを話すと、はい、まあ来週は舞台とか、そして再来週は漫画とかのお話をできたらなと思います。あの来週はですね、生放送なんですけど、来週は再来週の放送は事前収録になるんですよね。なのであのまあ大人の事情で、あの来週の金曜までに皆さんの好きな思い出の舞台だったりとか漫画とかについてメールを送ってくださったら、あのちょうどいいタイミングで読めるかなと思いますので、もう一度宛先言わせてもらいます。 ri@mbs1179.com です。はい、よろしくお願いします。そしてここでメールを読ませていただきます。りっかさんこんばんは。っていうよりMBS へお帰りって感じですね。ありがとうございます、嬉しい。ブギウギの秋山役で活躍されたりっかさんがまた MBS に戻ってきて、しかもヤンタンの金曜日の枠をやるなんて本当嬉しいです。しかもヤンタン初の女性の一人喋り、今から楽しみです。私はシャネルズのデビュー以来のファンということもあり、おアニソン界の遅れてきた大型新人ことマーチーさんとのコラボ、ラブドラマティックフィート伊原立花も大好きで、もし曲かけてもらえれば嬉しいです。またその時のエピソードなんか聞かせてもらえればさらに嬉しいです。レジェンドアリスの後ということで、いろいろプレッシャーなんかもあると思いますが、みんなで応援しますので頑張ってくださいね。温かすぎ、温かすぎるメールをありがとうございます。あのマーチンさん本当に大好きなんですけど、まず聞いていただきましょうかね。あの2019年のアニメかぐや様を告らせたいのオープニング主題歌になりました、生き物係の水野よしきさん作詞作曲で、鈴木雅之さんのラブドラマティックフィート伊原立花。はい、今聞いていただいたのがかぐや様を暮らしたいのオープニング主題歌のラブドラマティックということで、あのメールをいただいてたので、ちょっとだけマーチンさんとのあのエピソードなんですけど、あのでまず一個言いたいのが、めちゃくちゃいい匂いするんですよ。スターの香りがして、であのレコーディングとかを一緒には撮らなくて、あのそれぞれで撮ってたんですけど、私がレコーディングした日に、あのちょっとその今日現場に行けないからっていうので、あの大きい花束と大きいケーキをいただきました。そんなことあると思って、めちゃくちゃもうクランクアップとかでもらうようなお花と、めちゃくちゃ祝ってもらった誕生日ぐらいのあのホールケーキが届きまして、なんかそういうちょっとした心遣いだったりとか、あのそういう気配りみたいなのがかっこよすぎて本当に大好きです。めちゃくちゃ大好きです。あの大好きです。それだけとりあえず伝えたいと思います。そしてですね、あの本当はこれって私だけのコーナーがあったんです。ただ喋りすぎました。あの好きなことを喋りすぎまして、ちょっとこのコーナーができそうにないので、一つだけなんかこういうことをやっていきますっていうのを一個だけ読ませてもらいます。あの送ってくださった方本当にありがとうございます。ラジオネームのんのんさん、私にとってのこれって私だけは、新しい電化製品などを購入するとトリセツを 見ずに感覚で操作して覚えます。ここまで頭にいらっしゃると思いますが、おるかな。ある程度使いこなせるようになってから取説を読んで、こんな使い方ができる、こんな機能があったなどの発見した時の感激を味わうのが大好きなのです。りっかちゃんには分かってもらえるかな。おもろ全然分からないですね。私はなんならなんで組み立てたりしなあかんやつとか、組み立てても組み立て説明書読んでも組み立てれないタイプの人間なので、これでも一回やってみたいです。多分のんのんさんだけな気がします。面白い。なんかこういう感じでもいいし、もっと全然しょうもないことでもいいんですけど、そういうのを送ってもらって、あ、わかるわからんみたいなのをちょっといろいろ皆さんと話していけるコーナーにしていきたいなと思いますので、今回送ってくださった方はすいません、また次回も読めると思いますので、ちょっと、あ、やばい、あと1分って出されてる、りっかたんってつけてくれたおじさんにちょっとじゃあもう行きますね。今日の放送は、ポッドキャストでアーカイブが聞けます。初回の今日は生放送、そして来週4月12日も生放送です。再来週4月19日は事前録音なんですが、収録の様子をYouTube で生配信します。なので皆さんからのコメントにも答えられます。再来週分の収録は来週4月12日の金曜日の生放送の前です。ややこしいです、すいません。ちょっとまたなんかX とかでちゃんと言います。詳しい時間は番組 X でお知らせします。私の好きなもの、舞台と漫画について2週にわたってお話しするので、来週金曜までに皆さんの好きな舞台漫画について教えてください。はい、もう終わっちゃう、あと20秒で。めちゃくちゃ楽しかったです。1時間あっという間っていう言葉本当でしたね。ここから金曜日、皆さんの幸せな時間にできたらなと思います。また聞いてね、バイバイ。